Weekly Nikkei Trendy。
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週の最新のマーケットトレンドをお届けします。
4月に入ってね、とうとう消費税が 8% になりました、
はい、
これからはね、より賢く消費をしないといけませんよね。そのためにも日経トレンディとこの番組で皆さんのお役に立つ情報をお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords。 Trend Keywords。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、 BMW i3。
BMW が同社の市販車としては初めてとなる電気自動車、いわゆる EV ですね、
はい、
こちらを発売しました、次世代自動車の専用ブランドとして新設した i シリーズの第1弾となります、
はい、i3 は全長およそ4メートル、幅およそ 1.78 メートルと、ね、コンパクトなんですよね。一見3ドアのハッチバックのようなデザインなんですけれども、後部座席にはね、観音開きの小さなドアがあるんですね。
あのマツダの RX8 みたいな感じですね。
あ、そうですね、うん、車高は小型車としては高めの 1.5 メートルちょっとあるのでね、乗り降りしやすいんですね。
EV は大容量のバッテリーを積むので重くなりがちなんですけれども、うん、はい、車体に軽くて丈夫なカーボンファイバー強化樹脂というものとアルミニウムを採用して、うん、一般的な小型車と同じように軽量化しているんですよね。
そうなんですね。それにそのモーターの出力が一般的なガソリン車の 2500cc 程度に相当するんですね。その上にアクセルを踏み込んだ瞬間に出力が最大になるので、加速は本当に力強いんですね。あとその軽量素材をね、採用したということなのでね、重心の低さが際立ってますから、カーブや交差点での走りも車高が高い割には軽快なんですね。
ただ満充電でも走行できる距離は最大でおよそ200キロとガソリン車には及びません、うん、
はい、
でその場合ですね、発電用の小型ガソリンエンジン、うん、レンジエクステンダーっていうのを搭載したモデルを選ぶと、うん、大体300キロくらいまで走行距離が伸びるそうです、
はい、
で車両本体価格がですね、499万円からとかなり高額なんですけれども、うん、はい、まあ、国の補助金が40万円から75万円ほどありますので、輸入 EV としては割安感があるということです。
その2、パワーショット N100。
まあ、この番組でもたびたびご紹介していますが、コンパクトカメラの市場というのはスマホに押されて縮小していますよね、
はい、
でそんな中、スマホと差別化しようということで、キヤノンが新しいコンセプトのカメラ、パワーショット N100 を発売します、
うん、この N100 はね、背面にもカメラを搭載していて、被写体に加えて撮影しているカメラマンの表情を同時に撮れるというのが最大の特徴なんですね、
うんうんうん、
撮られている人と撮っている人が同じ画面に映るということなんです。だから家族とかね、パーティーでの撮影に役立ちそうですよね。
こちらの実際にトレンディの記者さんが使ってみたそうですね。
そうなんですね、それによりますとね、子供を撮影してみて気づいたことがあったんですって。それは撮影スタイルの変化ということでした、うん、どういうことかというと、まあ、これまではね、撮影する子供の表情にはまあ注意を払っていても、自分の顔ね、そこまでは意識しませんよね、当然ね。
そりゃそうですよね、
うん、ただこのカメラは撮影する人も表情を作りながら撮る必要があるわけですねだからこのあたりはまあちょっと好みは分かれるかもしれないですけどもね。
確かにそうですね、
うん、緊張しますからね
この機能は動画でも使えるらしいんですが、
はい、
まあ、その他にもですね、6種類の特殊効果がついた写真を瞬時に撮るクリエイティブショットですとか、うんうん、シャッターボタンを押すと写真とともにその4秒前からのシーンを動画で記録するっていうプラスムービーオート、うん、
はい、
でさらに撮った写真や動画の中でもいいものだけを自動再生するストーリーハイライトといった、まあ、キヤノンがこれまで培ってきた新発想の撮影再生モードがいくつも搭載されているということです、う
ん、はい。その3、バンダイ僕は新幹線。
電車ごっこというと小さい頃誰でも遊んだ思い出がありますよね、うん、でこのアナログな遊びをより本格的にするという新発想の玩具、僕は新幹線というものが発売されたそうです。
はい、まあね、その電車ごっこというとガタンゴトーンとかね、そういう走る電車の音だとか、はい、ドアの開閉音、あ、そうそう、よく言うんですよね、いるんですよねそういうのね、はい、あとその車掌さんのねアナウンスの、まあ、口真似ですね、
次は大手町、大手町です。
好きですよねこういうね本当に好きなお子ってそこまでやるかっていうぐらいねやってますから ね、
ですよね、
はい、ただねこの製品を使えばそれらの音が全てリアルなものになるっていうことなんですね。
このマシンから音が出るということですね。
そうですね、運転士役の子供がベルトを腰に巻いて右側のレバーを引けば加速音が流れて、中央の2つのボタンを押せば、まあ、警笛だとか車内アナウンスが流れるんですね。そして左側のレバーを引くとブレーキ音が鳴って、停車中ならばボタンを押すとドアの開閉音や発車ベル音が流れるという仕組みですね。
いいですね、
もうなんか反応してますね、なんか顔がニヤニヤしてるんですけど一応子供向けということなんですね。
子供向けですよね、はい、ちなみにこのベルトはですね、車両ヘッドというのを付け替えると音を変えることができるんです、うん、東海道山陽新幹線の N700系のぞみ、うん、で東北新幹線の E5系はやぶさ、うん、山手線の E231系というですね、うん、全国的に子供たちから人気が高いという3種類が付いています。
なんかマニアックな感じがするんですけどそんなことはないんでしょうか。中でもね際立っているのが N700 系なんですね、はい、JR 東海の協力で実際に使われている車内アナウンスだとかメロディーの音源が収録されてるんですね。で他の2種類は本物の音源ではないのでね、 N700 系を聞いた後だとちょっと物足りない印象を受けるかもしれないですね。
まあそこまで気になるのはちょっと鉄な感じの大人の人だけかもしれないですけどね。
その通りですね、はい、その通りですね。
実際ですね、記者さんが5歳の男の子に渡してみたところ、うん、この運転方法をすぐにマスターしてですね、うん、車両ヘッドを取り替えながら運転士になりきって歩き回っていたという写真が
楽しいでしょうね、
本誌に載っていて、ね、ちょっと欲しいですね、うん、以上、ウィークリートレンドキーワードでした。週刊日経トレンディ、番組の後半は不定期でお届けしております中の人いらっしゃいのコーナーです。
あれ、そんな名前でしたっけ。
すいません、適当につけました、まあ、冗談はさておきですね、はい、春来たりなば夏遠からじということでですね、今回はクールビズについてプロの方を交えてお話を伺おうと思うんですけども、
ていうかまあ正しくは冬来たりなば春遠からじなんですけどね。
あ、そうと思いますね、
はい、
はい、
でね、クールビズというともうこの夏で実は10年目になるんですよね、
はい、
で2005年の4月に夏の新しいビジネススタイルということでノーネクタイ、ノージャケットという、まあ、軽装についての愛称を一般公募したんですね、
はい、
でその結果このクールビズという言葉が生まれたわけです。
ですよね、地球温暖化の防止ですとか、うん、まあ、それに伴うオフィスの冷房を28度に設定しようというところから始まったこのクールビズなんですけれども、うん、はい、まあ、最初は導入企業も少なかったですし、うん、スーツスタイルからこうネクタイを外しただけみたいなですね、うん、だいたいこう新橋22時30分みたいな感じの人多かったですよね
確かにそうですよね、はい、ただね、官民一体となったプロモーションというのもあってね、はい、去年の環境省の発表ではクールビズの認知率というのは9割を、ね、超えてますし、洗練されたクールビズスタイルの人も結構増えてきました、ね、
そうなんですよ、
うん、
本当におしゃれなクールビズを楽しんでらっしゃる方が多くなってきてですね、うん、
はい、
そうするとこう逆にただのノーネクタイではこう浮いてしまいそうなので、
うん、
まあ、今年のトレンドを抑えたおしゃれなクールビズを知ってですね、はい、準備しておこうっていうですね、はいはい、どちらかというと個人的な危機感からですね、ですね、うん、今回は、はい、そごう西武のですね、はい、方にお願いをいたしまして、
はい、
助け船を出していただこうということで来ていただきました、
はい、
お話を伺うのがですね、株式会社そごう西武商品部紳士服飾部の酒井岳さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、そごう西武商品部紳士服飾部の酒井と申します、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
バイヤーさんなんですよね。
はい、
バイヤーです。まさにそのこの夏そごう西武が売る クールビズのアイテムをこう揃えていらっしゃる方ということでですね、
そうですね、
もう最適任だと思うんですけど、
いやもうだから本当にこう先取りの ね目がね、バイヤーの方持ってらっしゃいますからね、
もういきなり格好が、
あ確かに
クールビズではないんですけど
おしゃれ、
あのすごくおしゃれな感じで、
あ、ね、その通りですね、
リア充感が漂うんですあの、はい、クールビズの普及というのはですね、環境省だけじゃなくて百貨店業界自体もかなり積極的に取り組んだと思うんですけれども、
はい、
環境省の資料を見るとですね、クールビズ6月1日から9月30日ということになっているんですが、実際の商戦は当然もう少し早くなるという感じになりますよね。
そうですね、あの毎年クールビズの需要というのがどんどん高くなってきてますので、はい、去年は4月の半ばから、開催をしたんですけども、今年はさらに2週間早く、
もっと早く、
4月の1日から検討の展開をさせていただくことにしております。
もう始まっちゃってるんですね、
はい、
あらクールビズ戦線乗り遅れちゃいけませんね。
でも結構早いですよね、まあ実際には需要が高まる前に仕掛けるということなんでしょうけれども、その私の印象としてはね、クールビズの期間自体がねこう早くなってるような気がするんですよけどね、
クールビズの期間自体が、まあ、あの6月1日というのは6月1日なんですけども、やはり気温がもう3月の末から20度を超えるような期間がありますので、やはり皆さん涼しくなるものというのの需要は高まっています、やっぱりそれでもカチッと見えるようにっていうのは、あの毎年毎年皆さんお考えになっているようで、涼しくそしてかっこよくというものの需要はすごく高まってきていますね、
難しいですよね、ラフにするわけじゃないじゃないですか、あの涼しい感じだけれどもビジネススタイルっていうところ
だから、そうあくまでもだからビジネスですからね、
そうなんですよ、難しいんですよね、まあ、そうやって早くなっていくっていうのはですね、そのクールビズっていうのをどうやってこうコーディネートしていけばいいかっていうのを実際に使う方の悩みなんかもあったと思うんですよね、あの結構毎年、今年どうしたらいいんだろうって、
まあ、だからその年々のなんて言うんでしょうね、新しいテーマみたいなものっていうのを打ち出していかなきゃいけないわけですよね。
そうなんですよ、そうしないと、ああ去年と同じだねって言われるのもちょっと尺じゃないですか、なのでまあ今年は例年と違うクールビズっていう仕掛けをしたくなるんですけれども、ズバリ2014年夏のそごう・西武のクールビズのテーマっていうと酒井さんどんなもの
はい、我々のテーマはアンチダークカラーキャンペーンというタイトルで4月の1日から展開をさせていただいて、オフィスにカラーを、仕事のスタイルにカラフルなものをということで、より洗練されたクールビズ、カチッと感を出しながら、華やかに、見た目もクールになるような、クールビズのスタイルというのを提案をさせていただいています。
なるほど、いいですね、
アンチダークカラーですね、確かにスーツっていうと、まあ、最近は黒が多いですけれども、まあネイビーですとかグレーだとか、どうしてもダークカラーが中心になってきちゃいますからね。そうですよね、まあ、そういう意味でそれを否定するっていうのは
なかなか、だからそこに色があるってことですよ ね
楽しいですよね、華やかな感じで、
はい、
でその実際アンチダークカラーって言いますと、その具体的にはどんなアイテムが出てくるんですか。
基本線は、カラージャケット、そして、パンツを白く、ホワイトパンツ、さらに上級編としてはプリントパンツであるとか、大判の柄のパンツであるとかっていうものを、合わせていただいてカラフルにしていただきたいということでご提案をさせていただいて、しっかりとホワイトパンツをご提案できる量を品揃えをさせていただいております。はい、
ということは今年のそごう・西武はまずホワイトパンツみたいな感じですか。
はい、ホワイトパンツを、ぜひ仕事場に入っていただければと思っております。
だから酒井バイヤーもホワイトパンツを今日履いてらっしゃるんですね。
はい、今日本当ですね、かなり暖かいので、ホワイトパンツでちょっと見た目もクールにカラフルにしてみました。
そうですね、すごく軽やかになりますね。あの音だけでご説明するの
が、難しいんですけ
れども、ホワイトパンツの上にですね、細かいストライプの入った非常に軽い印象のジャケット、でネクタイは締めてらっしゃるんですけれども、これだけ見ても確かに崩しすぎずでも爽やかで明るい感じっていうのはありますね、ホワイトパンツっていう印象は確かになかったんです。
ホワイトパンツ自体も、普通のデニムのようなファイブパケットのパンツだけではなく、スラックスのタイプもありますので、前に例えば、ちょうどクリスというんですが、スラックスの線を入れてもらうようなことをしていただければ、きちんと感が出ますし、白は何にでも 合うので、まあ、色が
確かに、は
い、今お手持ちのブレザーに白いパンツを履いていただいても結構ですし、うん、ぜひ今年は試していただきたいのは、うん、もっとカラフルな、うん、少し薄い紫であったり、あとは
いいですね、
はい、ネイビーのブレザーも人気なんですが、うん、かなり明るい青のものはスーツも春先からずっと人気なので、うん、少しジャケットの色をもっと明るい青に振ってもらうとか、うん、あとはまあ私が着ているようなストライプであったり、うん、チェックであったり、うん、そういうものでもきちんと仕事の感じは出ますし、
そうですね、はい、本当にちゃんと仕事っていう感じになりますね。
そうですね、うん、実際総合西武では今回の商戦に合わせて、うん、アイテムってどれぐらい用意してらっしゃるんですか？
ホワイトパンツだけで、うん、今6000本
6000本、
はい、6000本、
はい、でジャケットは5400着展開店舗が非常に多い我々ですので、はいはい、しっかりと品揃えさせていただいて、う
ん、紳士服フロアがある総合西武って全国に22店でしたっけ？
はい、22店ございます。
とはいえ6000とか5400という数字が出てくると数字がすごいですけど、
ただこの資料のね写真見るとリゾートっぽいものがあったりとかヨーロッパ風のトラッドな感じもあったりと、その非常にバリエーションが多いですよね。
はい、ヨーロッパ風のトラッドな感じが、うん、全体的にはやはりトレンドというか、はいはいはい、
トレンドなんですね、はい、
スーツに関しても、うん、カジュアルウェアに関しても、うん、ヨーロッパ風の、トラッドな感じを、はいはい、今っぽくするのが、うん、かなりトレンドなので、
なるほど、
仕事のスタイル、クールビズのスタイルも、うん、そういったものを持ち込んでいただけると
。なるほどね。
あとは、まあ、お仕事の関係にもよると思うんですが、今ポロシャツで出勤される方もいらっしゃいますので、かなりリゾートな感じでも許容範囲がクールビズのスタイル自体はすごい広がってますので、ただやっぱりちょっと皆さんカチッとしたいと、うんうん、そこにジャケットを加える、うんうん、ただ、リゾートの雰囲気のところに今までのネイビーのブレザーだったり、うんうん、まあ、スーツの上を着てしまうと、うんうん、やはりちょっとそこで
チグハグにな
ってしまうので、うん、ぜひカラフルな新しいアイテムというのを一つ付け加えていただくときちんと感も出るし見た目も涼しくなるしということで、うん、ご提案をさせていただいて、
ね、
ぜひ積極的に楽しんでいただきたいなと思っております。
ただですね、うん、僕みたいな、うん、いわゆるファッショナブルではない男性からするとですね
ちょっと笑ってしまいました
笑いすぎですね、はい、コーディネートだとか、うん、あともう一つ着回しですね、うん、月曜日から金曜日まで、うん、どのアイテムをどういう風に着回していくかってすごく重たい問題になるんですよね、うん、
今日の格好は非常にファッショナブルだとは思います。自信を持ってやっていただければ
すごいバイヤーに褒められた。
はい、
家帰ってなこ
デニム感のあるジャケットで非常におしゃれだと思いますので、うん、あとはもうワントーン軽くしていただければと。
ですよね、
は
い、
確かにね、
さっきのお話伺って、ね、僕はジャケットがかなり重たい色だなって今思いました、う
んうん、確かに。
ただそのジャケットとかパンツだけじゃなくて、はい、そのシャツだとか、はい、あと関連する雑貨ですよね、はい、そういったものをうまく選ばないと、はい、なんかこういかにも取ってつけたというか、
う
ん、そのディスプレイのまま買ってきました感って出ちゃうじゃないですか、
は
い、
うんうんうん、
それは全部紳士服フロアで、うん、オールアイテム取り揃えをしておりますので、我々のお店に来ていただければ全てご対応させていただきます。池袋本店では、4月の1日から、お試しのポップアップショップ、
ポップアップショップ
ですね、はい、ブランド数を、まあ、各割り振りのブランドではなく、うん、1つにいくつかのブランドをのパンツを集めてご提案をさせていただいているコーナーを、
うん、あー、ブランドオーダーですね、
はい、うんうん、させていただいてますし、うんうん、その他の店舗では、うん、我々は自社の社員で、うん、フィッティングアドバイザーという、資格を持った人間がおりますので。
資格があるんですね。
はい、資格がございまして、カラーの話も分かりますし、サイズの話も分かりますので、そういった人間がですね、ブランドを渡って、ジャケット、パンツ、シャツのみならず、うん、靴やあとは周りにつけるチーフであるとか、
はいはいはい、
ピンズであるとか、そういったもののご提案もしっかりとサポートさせていただいております。
本当確かにね、その人に合う色ってあるじゃないですか。私も、ね、はい、すごくそういうところが知りたくて、私のこの顔と顔に合う色って何なんだろうっていうのがね、よくわからないんです、ね、自分だとほらなんていうの、常に同じような服になっちゃうから。
そうなんですよ。
そういう人たちがね、こう客観的に見ていただいてアドバイスくれるってすごい嬉しいですよね。
そうなんですよ。ぶっちゃけた話ですね、はい、月曜から金曜日まで、はい、5日分とりあえず揃え いたいんですって相談したら相談乗ってくれるもんですか。
はい、ご相談ぜひ乗らさせていただき
ます。よっしゃよっしゃ、はい、これでだいぶいけるかもしれない、はい、だいぶ安心してきました。あとその先ほど雑貨というお話をされてましたけれども、はい、そのフェアの会場といいますか、その紳士服フロアのクールビズコーナーは、はい、その他にはどんなアイテムが置いてあるんですか。
まずあの4月の1日からはですね、うん、少し帽子をかぶっていただこうかなと。
帽子、
はい、こう、ヨーロッパ風のトラッドなテイストに合う帽子の提案させていただいたりとか、はい、あのやはりカラフルになりますので、うん、普通のビジネスバッグではちょっと寂しいので、うん、あのちょっとカラフルなトートバッグですね、うん、で A4 のサイズが入るお仕事に使えるバッグであるとか、うんうん、はい、あとは足元もお仕事で使えるような、うん、あのただ、少しカジュアルになりすぎない、うん、そういった今スリッポンがちょっと流行ってますので、うん、はい、スリッポンのアイテムとかっていうのをご提案をさせていただいてます。
その例えば、うん、ポケットチーフだとか、うん、ベルトだとかって言ったようなものもあるんだとは思うんですけど、うん、他にはどんなものがあったりしますか。
他にはですね、うん、ネイルのケアですとか。
ネイルケア、
はい、そのポップアップショップも池袋店で行いますし、通常に展開しているのは化粧水であるとかメンズのビューティー系の用品もしっかりとご用意させてます。
重要ですからそこは、はい、
そうなんですか。
いやだってみんな綺麗にしてますからね、メンズビューティー関係今流行りですしね。
化粧水、
そうですね、はい、皆さんかなりその需要は高まっていきまして、うん、男の方でもあのお肌であるとか、
そうそうそう、
あとは匂いケアであるとか。
匂いも来てるんですよ、
は
い、今匂いケアをねしなきゃいけないんですね。
そういったもののケア用品もご用意してますので、はい、ぜひ来ていただければと思います。
ちょっと憂鬱になってきましたけど、その憂鬱な気持ちをこうお店の人に相談するといいですよね。
はい、ぜひ相談していただければあの気持ちよく明るくお帰りいただけると思いますので。
あ、随分心強いお言葉いただきました、はい、もう本当に頭のてっぺんからつま先まで、
そうですね、
何でも揃えますよ、
はい、でもね結構重要ですよ、やっぱちゃんと、ね、トレンドを抑えていて、しかもちゃんとビジネススタイルであるっていうね。
そうなんです、
結構その人もう分かりますからね、あこの人は抑えてるなみたいなね、はい、そこをちょっと示すことは重要かもしれないですね。
ですね、はい、あの本当にその普段のビジネススタイルにこう自信が持てない僕らからするとですね、
持てないんですね、
相談しないといけないっていうのと、あとそのアイテムを全部揃えなきゃいけないって結構ストレスなんですよ、
はいはいはい、
だからそれをできるだけこう心地よく楽しく選ばせていただけるんだったら、うん、そんなにありがたいことはないんですけどもね。
この4月からね展開を始めるということなんですけども、6月の本番に向けてこうなんて言うんでしょう、打ち出し方を変えたりとかはしないんですか。
ずっと同じではやはりあのお客様 も、
飽きちゃいますもんね、
飽きちゃいますので、うん、5月に関してはスポビズという
スポビズ、
スポビズ、
はい、オフィスにスポーティー、
はははは、
少し足元をより軽く、今本当にスニーカーが流行ってまして、はい、まあレザースニーカーから少しスポーティーなテイストのスニーカーまで、合わせて、まあ、朝通勤ダッシュも可能な、
可能な、
はい、とまあ本当はおしゃれな感じなんですが、はいはいはい、まあ、そういった切り口も入れてご提案をさせていただいて、
は
い、
スポビズ、
はい、で6月になりますと、うん、もう本当に成果になってきて、うん、日によっては30度に近くなりますので、さらに機能を追求したような、うん、さらに軽いもの、うん、涼しさを感じられるもの、
涼しいっていうね、はい、まあ、そこは結構重要ですね。
シャツの丈変化であるとか、はいはい、パンツのちょっとショート丈のものであるとか、うんうんうんうん、そういったものを絡めてクールビズ、ビズのスタイルというのを提案をさせていただくというふうに考えておりますね。
クロップドパンツみたいな感じになって
る。そうですね、はい、
あの最近百貨店業界って既存店ベースの売上高がこう増える傾向にあるじゃないですか、うん、
はいはい、
まあ、そのこういったアンチダークカラーキャンペーンみたいな提案で、うん、その百貨店ならではの強みを生かした展開ができそうですね、う
ん、はい、あのぜひ全国の22店舗の伸縮フロアに来ていただければと、うん、思います。
うん、あの百貨店のねこういった、まあ、キャンペーンだったり催事だということで言うとイベントもよく開かれますよね。その辺どうなんでしょうか。
はい、池袋本店におきましてイケメンフェスティバルというのを開催をさせていただきます。
イケメンフェスティバル、
イケメン、
イケメンでございます。
ものすごく反応してしまいました、
は
い、
はあ、はい、具体的には何をやるんですか。
具体的にはですね、うん、まあ、まずイケメンというのが、うん、まあ、池袋のいい男、
イケメン、
はい、
かけてるわけですね、池袋と。
そこにかけてもいまして。
なるほどなるほど。
はあはあ。
あのショップのスタッフであるとか、うん、商品の企画したブランドの方に、うんうんうんうん、その年の、うん、おすすめのクールビズスタイルとカジュアルスタイルもあるんですが、うんうんうん、あの着ていただいて、はい、
そのショップのスタッフさんとかがおすすめアイテムを着る
とそうですね、うんうんはい、着ていただいて、今回は白パンツをキーワードに、うんうん、ジャケットをコーディネートしてもらうと着てもらって、で、30ブランド参加していただいて、うん、そこで投票をお客様に行っていただくという企画を4月の1日から。
その投票っていうのはどこでできるんですか？
投票はウェブでもできますし、はい、弊社のウェブから入っていただいてできますし、うんうん、あとは、店頭で投票ボックスがございますので、はいはい、そちらに投票していただく。
でそのイケメンっていうのはウェブで見たり、はい、そのそごうセブンのお店にいたりもするんですか？
はい、ちょっとスタッフじゃない方もいらっしゃるので、うんうん、全てではないんですが、うんうん、基本的には池袋で働いていただいている方がいらっしゃいますので、
池袋本店の中に、
そうですね、
おすすめコーディネートをしたイケメンが歩いてる可能性があるよ。
歩いてる可能性がありますね。
はい、女性の皆さん来たよ。
いやいいですね。
喜びすぎですよ、
箱に。本当にちょっとニコニコがなってしまいますね。
その投票を行って4月の20日に一番票を集めた人がなんかこう優勝とかってあるってことですね、
はいはい、あの最終決戦日が、4月の20日に、うん、池袋本店でございますので、うん、そこにルックを着た30人の方がですね、うん、出てきまして、うん、最終決戦をさせていただいて、今年の池袋のイケてる男、イケメンを決めさせていただくと、う
ん
う
ん、なるほど、
イベントを開催いたします。
西宮の福男か池袋のイケメンかっていうぐらいの勢いで
そうですね、
はい、なんだかよくわかんないけど、
自分でも何言ってるかよくわかんないけど、
へえ、面白そうですね。これはぜひ見たい。
ぜひ見ていただければ。はい、
箱根の目の色がね変わっておりますけど、
まあ、こういったねそのイケメンを楽しみながら、まあ、例えば女性としてはねプレゼント用にクールビズのアイテムを買うっていうようなこともありますよね。あ、ちょっとそこのあれの仕掛けに負けてしまいそうな予感がしてきましたね。まあ、
確かにその男性向けのファッションだからといって、うん、その男性だけに訴求すればいいってことではないっていうことですよね。
うん、
なるほど。
いやてかもっともっと言うと、女性の目は本当に意識した方がいいですよね。オフィスの前にいっぱい女性はいっぱいいるわけで、その人たちにとってもちろん、まあ、イケメンはもちろんそうなんですけど、イケメンじゃない方でもおしゃれだったりそういうね重要ですから
ですよ、ね、
見た目は本当に重要ですよ、女性たちにとって。
本当そうですよね、
うん、女性たちにぜひアピールしていただきたいですよね、
は
い、
女性目線はぜひ、ね、我々も取り入れて考えてますので。
わ、うん、かりました、はい。まあ、僕はですね、どちらかというと太ましい方なのでですね。
太ましい、
はい、
太ましいってどうい
う痩せてはないということですね。
そういう
なので、ええ、よりそのクールっていうことに関してはすごく大事な問題として受け止めていますのでですね、うんうんうん、まあ、ちょっとこの夏はですね、ちょっとそごうセブンさんに相談に行ってですね。
いやでもね、だから変身する男性がねちょっと増えてくれると嬉しいなって思いますね。
ですよね。
なんか本当確率的だから、一人でもそういう人がいるとうっと思っちゃうんですよね。
ですよね。
やっぱりそういうカラフルな男性増えてほしいですね。
まあアンチダークカラーで、僕はあの、うん、クールビズ、そして同時にクールデブを目指したいと。
クールデブ
思います。
デブだけどクールってことですか？
はい、はい、そういうことです。
なるほど。
イケメンフェスティバルもございますし、うん、全国の22店舗でも、うん、パンツのお買い上げの方にですね、うん、少しお得な
企画、特典、
特典もご用意してますので、ぜひあの足を運んで、まずはお試ししていただければ良さが分かると思いますので、ぜひ来ていただければと思います。
わかりました、
はい。
ということでですね、うん、今回は、夏のビジネスマンが常に悩むであろう、うん、クールビズについてのお答えをいただこうということでですね、そごう西武の商品部紳士服飾部バイイヤーの酒井岳さんにお話を伺いました。酒井さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで、今週久しぶりにゲストの方にお越しいただきましたね。
そうですね、やっぱり面白いですよ ね、
ですね。
でしかもそのクールビズのトレンドということなので、うん、そういうねちゃんとファッションでも抑えてかっこいい人が増えるといいなと思いましたね。
ですね、
はい。
まあ、ぜひあのいろんな企業の方、うん、僕にも話させてくださいと。
もう中の人コーナーっていうのできちゃうわけですかね。
ですね、中の人、うん、いらっしゃい、
あ、いらっしゃいがいる、はいはい、
はい、ぜひよろしくお願いします。
願いいたします、はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。